表紙、あふれる笑顔、幸せの街、大東づくり。大東、11月、2023年、令和5年。今月の表紙は、地域活動の拠点として4月にオープンしたリボン。リボンの庭は、子どもが走り回って遊べます、です。写真説明。リボンの庭の写真です。リボンと書かれた縦看板の後ろから、3人の子どもが縦一列に顔を出しています。3人ともとてもにこやかな笑顔です。その横に、社会福祉協議会のマスコットキャラクターのボラーナが立っています。背景にはウッドデッキも見えます。説明終わり。では、本文に入ります。1番、特集。地域活動の拠点、リボン。誰もが気軽に立ち寄れる居場所に。SDGs 11、住み続けられる街づくりを、のマークがついています。社会福祉協議会、以下社協といいます、は、地域が抱えるさまざまな福祉課題を地域全体の課題として捉え、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図ることを目的としています。住民が地域活動に参加できる場を作るとともに、仲間づくりなどを支援しています。リボンは地域の人の居場所づくりを目的に、社協が空き家の一室をリノベーションし、今年4月、末広町にオープンしました。リボンのある家の写真が載っています。ウッドデッキも見えます。社協のマスコットキャラクター、ボラーナです。案内役として今回の特集、リボンを紹介するよ。ボラーナは、魚のボラを手に持ったカエルです。肩には多様性の象徴であるレインボーフラッグを掲げています。ボラーナ、リボン、RIBBON は、再生復活を意味するリボーンと、結ぶリボンという2つの意味から命名されたんだよ。リボン、RIBBON の愛だけ小文字になっており、愛するの愛の意味を込めて、愛の点がハートになっているんだ。大東、地域活動の拠点として今年4月にオープンしたんだね。地域の人が集まって仲間を作ることができるんだって。リボンの場所は、末広町 13-29、住の堂駅から徒歩6分、住の堂駅からの地図が載っています。ボラーナ、リボンは地域の人が主体をコンセプトに作ったんだよ。だから地域の人が自由に活動できるんだ。リボンをきっかけにみんなが助け合って地域を支えられるようになったらいいな。大東、リボンってどうやってできたんだろう。次のページで紹介するよ。リボンは地域の人が主体。リボンは運営や企画などすべて地域の人を主体とし、自由な地域活動の場にしたいと考えています。そのため、部屋のデザインやリノベーションは、地域の大学やボランティアの人も参加していただきました。オープンまでのプロセス。昨年4月、デザインを依頼。地域との関わりを大事にしたいとの思いから、大阪産業大学建築環境デザイン学科の川口研究室にデザインの依頼をしました。川口さん、依頼をいただいたとき、僕もゼミ生も関わりのある大東市で新しいことに参加できることにワクワクしました。 僕は大東市を第二のふるさとと思っています。授業の一環として引き受けてくれました。川口研究室のメンバーの写真が載っています。8月、デザイン決定。庭、玄関、居間、全体がデザインされた写真が載っています。10月、DIY 開始。広報誌や SNS を使って、DIY ボランティアを募りました。川口研究室が作成したデザインからまずはウッドデッキを制作することに。計26回 DIY を実施し、延べ125人が参加しました。ボランティアの山田さん、しばらく東京に出ていて知り合いが少なかったので、地域の人と関わりを持ち、知り合いを作りたいと思っていました。そんな時、広報誌で募集記事を見つけ応募しました。屋根の部分を作っているところ、たくさんの人が集まって打ち合わせをしているところの2枚の写真が載っています。今年3月、ウッドデッキ完成。完成したウッドデッキの写真が載っています。今年4月オープン。川口さん、リボンが結び目になってそれが派生していく。リボンで出会った人たちがまた新たなつながりを展開していくことができると期待しています。ボランティアの山田さん、DIY メンバー参加をきっかけにたくさんのつながりができました。今後、リボンに来る人にとっても、人とのつながりを作れる場所になってほしいです。庭やウッドデッキが見渡せる写真が載っています。庭では子どもたちが遊んでいます。ボラーナ、地域の人が主役だから自由な活動ができるんだ。あなたもボランティアとして主役になってみない？リボンがどんなことをしているか、次のページで紹介するよ。誰でも利用できる居場所を目指して。リボンは自由に過ごせます。地域のボランティアが運営する地域主体の場所だからです。例えば、学校帰りに宿題をしたり、買い物や病院帰りに休憩したり、誰かと話をしたいときに友達とお茶を飲みに、庭で遊ぶのも OK です。ただいまと気軽に寄ることができる場になればと思っています。こんなこともできます。外国の人も、世界のお茶会、異文化交流を通じて地域に住むさまざまな人とつながることを目的に開催しました。主催ボランティア、奥野さん。大東市は外国の人がたくさん住んでいて、その多くが文化の違いから地域と関わりにくいという声を聞いていました。リボンが外国の人と地域が関われる場所になればと思い、開催しました。Vサインをする奥野さんの写真が載っています。参加した人、ベトナム出身の女性、ムイさん。各国のお茶やベトナムコーヒーなどを振る舞ってくれました。地域の人とたくさん交流できて嬉しかったです。リボンは国籍にかかわらず、さまざまな人と関われる場です。子供と一緒のムイさんの写真が載っています。お茶会に参加したたくさんの人たちが集まった写真が載っています。子供も、夏休み宿題教室、7、8月。リボンを子供にも親しみやすい場にすることを目的に開催しました。みんなで宿題をした後、段ボールコンポストで作った肥料を用いて育てた野菜を 収穫して食べるなど、食育にも取り組みました。段ボールコンポストとは、段ボール箱を用いた生ごみを堆肥化するための容器のこと。生ごみを活用することで、生ごみを減らすことができる。ボランティア、子どもの見守りや宿題の補助をしてくれました。中井さん、ボランティア同士が職種に関係なく集まることができ、情報交換・交流を広げる場になっています。山下さん、子どもや他のボランティアなど、普通の大学生活を過ごしていたら、関わることができない人と関わることができ、いい経験になりました。中井さん、山下さん、それぞれの写真が載っています。参加した人、井ノ口さん。チラシを見て宿題を手伝ってもらえると思い参加しました。参加をきっかけに、違う学年や別の小学校の友達ができました。きゅうりとトマトが新鮮で美味しかった。頬杖をついて並ぶ井ノ口さんら3人の写真が載っています。写真が3枚あります。1枚目、一生懸命宿題に取り組んでいます。2枚目、勉強の後にプール遊び。プールで遊ぶ楽しそうな子どもたち。3枚目、フードバンクで集まった材料で流しそうめん。流しそうめんを食べている子どもたち。今後の主なイベント。12月16日土曜日、クリスマス会。手話を勉強しながらゲーム、ケーキ作りなど。来年2月ごろ、映画の上映会。来年4月、1周年イベントなど。イベント情報はインスタグラムをチェックしてね、とボラーナ。インスタグラムの QR コードが載っています。こんなこともできます。高齢者に人気。IT 機器に関すること。火曜日、木曜日。スマートフォンやパソコンの使い方でわからないことがあれば、専門スタッフが一緒に解決します。悩みの相談窓口。第2水曜日。専門の職員 CSW、コミュニティソーシャルワーカーが相談に乗ります。対象者や相談内容を限定せず、生活に関するあらゆる困りごとについて、適切な機関につなげ、その支援方法を一緒になって考える専門職です。地域のために活動したい人、結び、MUSUBI、この愛の点もハートです。結びサポーターに参加しませんか？結びサポーターとは、リボンのイベント企画や手伝い、会所時の常駐スタッフなどをしていただくボランティアのことです。参加していただける人は、社協、電話 874-1082 までお問い合わせください。困っている人の助けに、フードバンク、第2水曜日。各家庭にある食べきれない食品で、賞味期限まで1ヶ月以上、常温保存可能で未開封の食品をリボンの開所日に常時回収しています。集まった食品は第2水曜日に配布しています。危機管理室から提供された期限が迫ったパックご飯や保存水、防災食とともにスタッフやボラーナが写った写真が載っています。リボンは地域活動の拠点として、住民の孤立防止、居場所づくり、地域活動への参加支援や支え合い活動を行います。今後は結びサポーターを中心に、 リボンを運営し、地域の人が主役になって活動する場になってほしいと思っています。一緒に地域づくりを進めていきませんか。リボン開所日時、毎週火曜日から金曜日、午後2時から4時。火曜日、木曜日は IT 相談も受け付け。第2水曜日はフードバンク、総合相談も受け付け。なお、今後、結びサポーターが増えれば、開所日時も増やしていく予定です。インスタグラムフォローで3人にボラーナグッズをプレゼント。11月30日木曜日まで。ボラーナグッズ、エコバッグ、トートバッグ、ミニ水筒の写真が載っています。ぜひ応募してね、とボラーナ。応募方法。1、写経のインスタグラムをフォロー。2、DM でコメント。ボラーナへの熱いメッセージや特集の感想など、インスタグラムの QR コードが載っています。当選者には DM でメッセージを送ります。以上、問い合わせ。市の地域活動に関すること、福祉政策課、870-0435。リボンに関すること、社会福祉協議会、874-1082。これで1番特集を終わります。2番トピックス、市の話題。今号は11題あります。 2-1、市独自事業、物価高騰対策給付事業。全市民に3000円を給付します。現金または商品券。対象、11月1日時点で市の住民基本台帳に登録されている人。給付方法、いずれも申請は不要です。1、11月1日時点で公金受取口座の登録を完了している人、11月下旬に登録されている口座に振り込みます。2、11月1日時点で公金受取口座を登録していない人、来年2月中に3000円分の商品券を U パックで送付します。問い合わせ、市物価高騰対策給付事業コールセンター、電話 800-5686、 ファックス 872-2268。 開設時間午前9時から午後5時30分。ただし土曜、日曜、祝日、12月29日から来年1月3日を除きます。市物価高騰対策給付事業ホームページの QR コードが載っています。2-2、新型コロナワクチン接種情報。令和5年秋開始接種が開始されています。生後6ヶ月以上のすべての人が新型コロナのオミクロン株 XBB1.5 に対応した一価ワクチン XBB 対応ワクチンの接種対象です。接種券の発送、11歳以下、6ヶ月時になった日、または前回の接種から3ヶ月経過した日の翌月に送付します。12歳以上、未使用の接種券をお持ちの人には送付していません。お持ちの接種券を使用してください。発送スケジュールはホームページに掲載しています。申し込み、問い合わせ、接種券の発行に関することや接種場所など、市新型コロナ予防接種コールセンター、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時30分、電話 800-4645、聴覚に障害があるなどで電話の予約が難しい場合は、ファックスをご利用ください。ファックス番号874-9529。ホームページの QR コードが載っています。市公式 LINE でもっと便利に、第8回、LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。コロナワクチン情報が確認できます。メインメニューから防災・コロナの中のワクチン情報を選択・クリックします。問い合わせ広報校長グループ870-0403 2-3 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。会員制の送迎預かりサービス、ファミリーサポートセンター、保育所などへの送迎、一時預かりなど手助けが必要な時に利用できる会員制の相互援助サービスです。例えば、美容院に行きたいけど子供を置いていけない、や会議が長引いて保育園に迎えに行けないなど。大東市ならこんな時に預かります。保育所などの開始時間まで、保育所などの終了後、学童保育の後や放課後、外出など。大東市ファミリーサポートセンターの仕組み、作業の手順を示した図が載っています。図説明。手順は7つあります。1、子どもの保護者など依頼会員は大東市ファミリーサポートセンターへ援助申し込みをします。2、それを受け大東市ファミリーサポートセンターは地域に住んでいる有償ボランティア提供会員に活動依頼をします。3、大東市ファミリーサポートセンターは依頼会員に提供会員を紹介します。4、大東市ファミリーサポートセンター、依頼会員、提供会員、3社の事前の打ち合わせをします。5、提供会員は依頼会員に援助活動をします。6、依頼会員は提供会員に料金を支払います。7、提供会員は活動報告を大東市ファミリーサポートセンターへ行います。図説明終わり。利用方法。会員登録後、ファミリーサポートセンターに電話で申し込み。対象、生後3ヶ月から小学生。利用料金、子ども1人につき1時間あたりの基準額、平日午前8時から午後8時、3ヶ月から2歳、800円、3歳から就学前、750円、小学生、700円。なお、土曜、日曜、祝日、午前8時から午後8時以外の時間帯は1時間につき100円増し。送迎のみ、一区画10分あたり、自転車徒歩500円、自動車700円から800円。申し込み問い合わせ、電話か来館で、ファミリーサポートセンター、赤井 1-2-10ポップタウン本館2階。電話870-8993。ファミリーサポートセンターに関する QR コードが載っています。2-4、町の保護者会、報告会。
子どもたちの個別最適な学びを実現するため、子どもの興味・関心を受け止め、一人一人に寄り添った新たな学びの場の創設を目指しています。7月から10月に新たな学びの場について保護者の意見を聞き、子どもたちに体験してもらう取り組みを実施しました。その成果を報告します。11月28日火曜日、午後7時から9時、アクロスにて。詳細はホームページに掲載しています。問い合わせ、公民連携推進室、870-0516。この記事に関する QR コードが載っています。2-5、飯盛城跡国史跡指定2周年記念五条院帳を販売中。野崎参道商店街のクーポン付きと大トン。戦国時代に織田信長に先駆けて天下人となった三好長慶が最後の居城とした飯盛城跡。令和3年10月の国史跡指定から2周年を記念して、当時の飯盛城を推定再現した CG を表紙にあしらった五条院帳を制作しました。野崎参道商店街とのコラボ企画、五条院帳を購入した人に野崎参道商店街の17店舗で使用できるクーポンを申請します。野崎参り公園にて1冊1500円税込み。問い合わせ観光振興課、870-0442。五条院帳の写真が載っています。中の五条院は別売りです。この記事に関する QR コードが載っています。2-6、大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。このコーナーでは、教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というところを紹介します。一人一台端末を活用した学び合う授業づくり。一人一台端末を活用した学び合う授業づくりの充実に向けたワーキンググループ会議を発足しました。会議では、市内公立小中学校の教員が集まり、一人一台端末の課題と対策について話し合います。また、授業を公開し合い、ノウハウを共有するなど、市全体で一人一台端末を効果的に活用した授業づくりを進めています。市の ICT 教育は、全国的にも先進事例として紹介されています。これまでの取り組みはホームページに掲載しています。写真が載っています。教員が向かい合って一対一で話し合っている様子です。また、QR コードが3つ載っています。1つ目、ICT を活用した革新的教育手法を紹介。2つ目、小中学校で進むICT 教育。3つ目、学校図書館×ICT 活用。問い合わせ、ICT 教育戦略課、電話 800-7752。 2-7、大東市コミュニティバスデザイン投票。たくさんの投票をお待ちしています。市コミュニティバス3台のうち、お染久松デザインの車両を更新します。従来のデザインに加え、市のマスコットキャラクター大トンや、戦国時代の武将三好長慶をあしらった案を作成しました。広く市民の皆さんに愛着を持ってもらえるよう、投票によりデザインを決定します。投票結果は、広報誌来年3月号で発表する予定です。 デザイン案は4つあります。1、バスの車体側面に兜をかぶった大トン。2、バスの車体側面は笑顔の大トン。3、バスの車体側面はコミュニティバスの文字と三好長慶をデザイン。4つ目、従来のお染久松がデザインされています。投票は11月1日から30日、消印有効です。投票方法、4つのデザインのうち、良いと思うデザインを1つ選択し、氏名、年齢を記入して、次の1から3のいずれかの方法で投票してください。1人1票です。1、投票サイト、ホームページ。二次元コード、QR コードを読み取ってください。投票サイトの QR コードが載っています。2、投票所、直接投票です。次の15箇所に設置された用紙に記入し、投票箱に入れてください。市役所1階、交通政策課、北条野崎人権文化センター、南郷子育て支援センター、キッズプラザ、飯森プラザ、総合福祉センター、諸福老人福祉センター、保健医療福祉センター、サーティーホール、西部図書館、歴史とスポーツふれあいセンター、アクロス、アクティブスクエア大東。3、郵送、メールで。郵送の場合、郵便番号 574-8555、交通政策課まで。メール、メールアドレス、koutu@city.daito.lg.jp で送付してください。問い合わせ、交通政策課、870-9667。2-8、令和6年度保育所などへの入所申し込み。来年4月からの保育所などへの入所を希望する人は、11月1日から11月30日にお申し込みください。市内保育施設一覧が載っています。項目は、公立・私立などの区分、番号、保育所等の名前、その所在地、電話番号、2、3号、定員人数、対象児、特別保育のうち、延長保育、一時預かり、送迎保育、これらの保育がある、なしが記載されています。これら3つの保育は、ある場合のみお伝えします。この項目順に読み上げます。保育所等の番号は31まであります。区分、公立保育所、2つあります。1、南郷保育所、多子殿 3-1-20、電話 872-7327、定員180人、対象、産休明けから就学前、延長保育あり。2、野崎保育所、野崎 1-6-35、876-5630、130人、産休明けから就学前、延長保育、送迎保育あり。公立認定こども園、3、北条こども園、北条 3-9-18、876-5237、90人、産休明けから就学前、延長保育、送迎保育あり。次から私立保育園、4から9までです。4、泉保育園、泉町 1-3-2、873-9638、80人、おおむね6ヶ月から就学前、 延長保育あり。5、日野保育園。令和6年度から認定こども園に移行する予定です。大東町 10-15-871-7321、95人。おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。6、灰塚保育園。灰塚 5-2-33-871-5422、60人。おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。7、江ノ口保育園。令和6年度から認定こども園へ移行する予定です。3-4-16-16-874-5640、90人。おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。8、ヒラリス保育園。野崎 4-5-6-803-2020、80人。おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。9、角部保育園。南角部町 2-32-876-8327、90人。産休明けから就学前、延長保育、一時預かりあり。次からは私立認定こども園になります。10-27です。10、住の堂こども園、三隅町 11-21-872-4218、139人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。11、大東若葉保育園、北条 1-21-36-878-4121、90人、産休明けから就学前、延長保育あり。12、秀英幼稚園、宇古の 3-1-12-874-4403、110人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。13、若竹こども園、宇古の 5-7-27-874-2930、79人、産休明けから就学前、延長保育、送迎保育あり。14、あすなろこども園、扇町 9-8-873-2241、120人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。15、あすなろこども園分園、末広町 11-6-870-1515、42人、おおむね6ヶ月から2歳児、延長保育、一時預かりあり。16、精神保育園、多子殿 2-14-15-874-2371、155人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。17、第二精神保育園、寺川 1-20-1-874-0981、90人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。18、みのりこども園、角部町 4-11-879-2777、60人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育、送迎保育あり。19、大東つくし保育園、諸福 6-3-33-873-9817、110人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育、一時預かりあり。20、市場保育園、北条 1-8-48-879-4158、85人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育、 送迎保育あり。21、上さんが保育園、3が 1-13-13、872-4296、120人、産休明けから就学前、延長保育、一時預かりあり。22、新田保育園、新田中町 4-9、870-6680、90人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。23、新町保育園、川中新町 9-1、874-2881、90人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。24、愛心幼稚園、西楠里町 15-1、877-0164、39人、3歳児から就学前、延長保育あり。25、蓬莱幼稚園、蓬莱 2-14-5、872-0337、70人、1歳児から就学前。26、四条縄手学園大学附属幼稚園、学園長 6-45、876-2420、50人、3歳児から就学前。27、一粒保育園、富古の 4-3-4、872-0603、100人、おおむね6ヶ月から就学前、延長保育あり。次からは私立小規模です。28から31までです。28、精神保育園分園、赤い 3-5-11、874-1442、12人、おおむね6ヶ月から2歳児。29、日だまり保育園、諸福 5-6-22、875-5111、12人、おおむね6ヶ月から2歳児。30、若竹保育園、墨の道 2-8-4、1階、873-7205、18人、おおむね6ヶ月から2歳児、延長保育あり。31、墨の道サンフレンズ保育園、蓬莱 2-5-35、1階、803-6801、19人、おおむね6ヶ月から2歳児、延長保育あり。以上です。送迎保育のある保育施設は、送迎保育ステーションから専用バスで子どもを送迎する送迎保育事業の対象です。入所申し込み状況は各施設ではなく、保育・幼稚園グループまでお問い合わせください。ホームページの QR コードが載っています。入所の要件。保護者のいずれもが次のいずれかに該当すること。1、月64時間以上の就労。2、妊娠・出産・産前・産後の8週間。3、疾病・障害。4、同居または長期入院などしている親族の介護など。5、職業訓練校を含む就学。6、起業の準備を含む求職活動。これらを継続的に実施。7、災害復旧。8、虐待や DV の恐れ。保育料、3歳から5歳児クラスは無料。0歳から2歳児クラスは、児童の属する世帯の市町村民税所得割額に基づいて決定。公立・私立とも同額です。なお、 同居する祖父母がいる場合は、祖父母の市町村民税所得割額で決定することがあります。なお、令和5年度中の入所を希望し、現在入所申し込み中の人も別途申し込みが必要です。申し込み。保育・幼稚園グループで10月24日から配布する申し込み書などをもって、保育・幼稚園グループへ。問い合わせ、保育・幼稚園グループ。電話 870-0474。2-9。北条子ども園、諸福幼稚園、入園希望者の追加募集。北条子ども園、1号認定、幼稚園枠と、諸福幼稚園の来年4月入園希望の幼児を追加募集します。願書受付、平日午前9時から午後5時30分、保育・幼稚園グループにて、願書は窓口で配布します。募集人数、諸福幼稚園、4歳児、5歳児、若干名、北条子ども園、1号認定、3歳児、4歳児、5歳児とも若干名、応募資格、3歳児、令和2年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた幼児、4歳児、平成31年4月2日から令和2年4月1日までに生まれた幼児、5歳児、平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた幼児、バス使用料、諸福幼稚園、北条子ども園ともに利用する人のみ月額3000円。なお、幼児とは市内に保護者と同居していることです。問い合わせ、保育・幼稚園グループ、870-0474。2-10、就学予定時健康診断。来年4月に小学生になる児童の保護者へ、入学必要書類を10月に送付しました。届いていない場合や記載内容に誤りがあればお問い合わせください。小学校の健康診断日は次の通りです。福野小学校、11月2日木曜日。灰塚小学校、22日水曜日。日野小学校、27日月曜日。北条小学校、28日火曜日。三ヶ小学校、30日木曜日。四条北小学校、12月1日金曜日。住の道南小学校、4日月曜日。四条小学校、7日木曜日。南郷小学校、8日金曜日。諸福小学校、12日火曜日。住の道北小学校、13日水曜日。泉小学校、14日木曜日。受付時間はいずれも午後2時から2時30分。場所はそれぞれの小学校です。内容、内科・歯科検診など、対象、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ、持ち物、上靴、保護者・児童とも、靴袋、通知文、問診票、給食アレルギー調査票。なお、車での来場はできません。問い合わせ、学校管理課、870-9642。2-11、証明書交付の電子申請が始まりました。申請できる証明書、1、印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍登証本、戸籍の不評の写し。問い合わせ市民課、870-4011。 2. 市民税・府民税、課税・所得証明書、非課税証明書、問い合わせ課税課 870-0418。 3. 納税証明書、問い合わせ納税債権課 870-0422。 なお、詳細は各申請フォームからご確認ください。支払い方法、クレジットカード、ペイペイ、ラインペイ。なお、証明書発行手数料のほか、郵送料がかかります。電子申請の QR コードが載っています。これで2番トピックスを終わります。